声の広報、県からの便りです。令和3年3月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生、死亡数、世帯数。特集、動物と共に生きる。人と動物が幸せに暮らすために。準特集、新型コロナウイルス感染症の予防対策、拡大防止にご協力ください。山本一太の知事コラム。楽天との官民共同の本格始動。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。群馬一番。群馬交響楽団定期演奏会情報。3月は自殺対策強化月間です。家庭で余った食品をフードバンクに寄付しませんか？新生活に伴うトラブルに気をつけましょう。進学、進級、就職。自動車税、種別割は、4月1日現在の車検証上の所有者に課税されます。確定申告は4月15日までです。マイナンバー制度に便乗した詐欺に気をつけましょう。西毛広域幹線道路の安中工区が開通します。国民健康保険の加入・脱退は速やかに。新生活に群馬の鉄道をご利用ください。県立図書館の休館。渡良瀬遊水地吉焼の実施・見学自粛のお願い。県警察官 A 等採用試験。東京2020オリンピック聖火リレー。群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジー版の発行について。以上、目次を終わります。県の人口と出生、死亡数、世帯数。県移動人口調査。令和3年1月1日現在、出生・死亡は令和2年12月1日から31日まで。県人口192万4116人、対前月マイナス698人、男95万1653人、女972万2463人、出生965人、死亡2078人、世帯数813548世帯。特集、動物と共に生きる。人と動物が幸せに暮らすために。犬や猫など動物との触れ合いは私たちの日常に癒しと元気を与えてくれます。一方、ペットの不適正な飼育や放棄、虐待などの問題が多く発生しています。人の命と同じように、動物も大切な命あるものです。人も動物も幸せに暮らすためには、飼い主一人一人が責任を持って飼う必要があります。この機会に、地域で生きる身近な動物との関わり合いについても見つめ直してみませんか？群馬県全体の犬猫の現状は、県では動物を正しく飼ってもらうための啓発や新しい飼い主への犬猫の譲渡などに取り組んでいます。しかしながら、元年度においても、いまだに1600頭を超える犬猫が処分されている状況にあります。中でも猫の処分数は減少幅が小さく、 不妊去勢手術を行わず、生まれた子猫を遺棄するなど、不適正な飼い方が問題となっています。殺処分される犬や猫を減らすためには、飼い主一人一人が責任を持って飼うことが必要です。飼う前も飼ってからも考える飼い主の責任とは、飼い主は動物が健康で快適に暮らせるようにし、最後まで飼い続ける責任があります。ルールやマナーを守り、社会や近隣に迷惑をかけないように、愛情と責任を持って飼いましょう。ペットを飼う前に、家族全員が飼うことに賛成していますか？家族の理解と協力が欠かせません。動物アレルギーの人がいないかも確認しましょう。毎日欠かさず世話ができますか？犬や猫の平均寿命は約15年です。毎日のトイレ掃除や散歩をはじめ、世話には手間と時間が必要です。旅行もしづらくなります。近隣に迷惑をかけないように飼うことができますか？近隣とのトラブルを防ぐために、糞の始末は必ず行い、しつけをする必要があります。借家や集合住宅では、ペットの飼育が可能な住宅か確認が必要です。ペットにかかる費用を負担できますか？餌代、ワクチン接種代、病気になった時の治療代、不妊去勢の手術代などがかかります。ペットを飼ったら、最後まで責任を持ちましょう。健康管理に注意し、命を終えるまで適切に飼いましょう。災害時や飼い主の急な入院などに備えて、日頃から預け先を確保しておきましょう。身元の表示をしましょう。首輪に迷子札や鑑札をつけ、飼い主の名前や連絡先を明示しましょう。一層の帽子をしましょう。ペットが突然逃げてしまわないよう、外出時はリードやケージを使いましょう。むやみに繁殖をさせないようにしましょう。不妊去勢手術をしましょう。問題行動の予防や病気のリスクを減らすことにつながります。猫は必ず室内で飼いましょう。交通事故や感染症、糞尿による近隣への迷惑を防止することにつながります。飼い主のいない猫対策、地域猫活動。野良猫への無責任な餌やりにより、猫が増え、鳴き声や悪臭などの生活環境の悪化が問題となる事例が増えています。猫による環境悪化を防ぎ、解決することで、地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指す、地域猫活動という取り組みがあります。野良猫の被害に困っている人。庭に糞や尿をされて臭い。鳴き声がうるさい。ゴミや花壇を荒らされる。子猫が生まれ猫が増えた。近所に無責任に餌を与える人がいる。野良猫を助けたい人。かわいそうな猫を助けたい。庭に来るので放っておけない。近所で猫が増えているので何とかしたい。互いが参加。地域猫活動。地域で適正に管理しながら、猫による地域問題を解決する活動。一人でできることには限りがあります。野良猫の被害に困っている人も、助けたい人も、住民同士で地域猫活動を始めませんか？具体的な活動。地域で生息する猫の把握。活動の周知と相互理解、不妊去勢手術、ルールを守った餌やり、時間、場所、量の管理、トイレの設置、清掃。地域猫活動の効果。不妊去勢手術を徹底することで、飼い主のいない猫の数が徐々に減っていきます。 適正な餌やりや猫用トイレの設置により、周辺の生活環境の悪化を防止します。地域のコミュニケーションが活性化します。県では支援しています。飼い主のいない猫対策支援事業。県では飼い主のいない猫対策支援事業として、地域猫活動の取り組みの助言や、不妊去勢手術の費用を助成するなど、活動を推進しています。対象地域は中核市を除く県内です。地域猫活動に取り組むメンバーの皆さんにお聞きしました。地域猫活動を始めてみませんか？活動を始めたきっかけを教えてください。子猫が車にひかれたり、川に捨てられたりしているのを見聞きして、とても苦痛に思い、何とかできないかと行政機関に相談に行きました。そこで県の支援事業に登録すると、不妊去勢手術代を負担してもらえることを知り、活動をスタートしました。どんな活動をしていますか？私たちは去年の夏から活動を始めて、32匹の猫を地域住民8人で管理しています。活動内容は、猫を捕獲し、不妊去勢手術をして元の場所に戻す活動のほか、日常の餌やり、糞の始末、健康管理、情報交換などを行っています。活動を通して良かった点は、不幸になってしまう猫がこれ以上増えないことです。子孫を残さない一代限りの命なので、その猫らしく幸せに暮らしてほしいと思います。また、仲間も増え、地域のつながりが深まりました。地域猫活動は、野良猫を減らしていく大変良い方法です。この活動に賛同してくれる仲間はきっといると思いますので、まず声をかけて最初の一歩を踏み出し、ぜひ、地域猫活動を始めてほしいと思います。猫が好きな人もそうでない人も、そして猫も、共生できる地域になれたらいいですね。犬猫との暮らしをサポート。県ではペットショップやペットサロンなどの事業所と協力して、群馬犬猫パートナーシップ制度を行っています。この制度に登録した事業所は、動物愛護に関心が高く、犬猫の適正使用のサポートや、譲渡の広報などを行います。お店選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁食品生活衛生課、電話 027-226-2442。新しい飼い主さんの募集。県や中核市、前橋市、高崎市では、保護された犬猫の新たな飼い主を見つける譲渡を行っています。不幸な犬猫を減らすため、温かく家族として迎えてはいかがですか。相談機関名、所在地、電話の順にお伝えします。県動物愛護センター、玉村町日越305-7、電話 0270-75-1718、前橋市保健所、前橋市旭町 3-36-17、電話 027-220-5777、高崎市動物愛護センター、高崎市野付町2747、電話027-330-2323。譲渡には県内在住であるなど、飼い主の要件や遵守事項があります。譲渡は上記相談機関すべてに相談できます。譲渡以外の相談は、下記まで問い合わせしてください。中核市以外にお住まいの方、上記県動物愛護センター、前橋市にお住まいの方、上記前橋市保健所、高崎市にお住まいの方、上記 高崎市動物愛護センター。群馬の動物愛護推進へご支援ください。群馬ふるさと納税では群馬の動物愛護推進を指定することができます。いただいた寄付金は県動物愛護センターでの飼い主のいない猫対策支援事業や譲渡事業に役立てています。ふるさと納税は申し込み書、インターネット、ふるさとチョイスで申し込みできます。ふるさと納税の使い道、飼い主のいない猫への取り組み、飼い主のいない猫の不妊去勢手術や適正な飼い方の普及啓発に活用します。元年度は105匹の猫が不妊去勢手術を受けることができました。譲渡事業の推進、保護収容された犬猫に新たな飼い主を見つける取り組みや、犬猫の治療をミルク代に活用します。ペットを捨てることは犯罪です。愛護動物、牛、馬、豚、綿羊、ヤギ、犬、猫、家ウサギ、鶏、家バト、アヒル、その他人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものを虐待したり捨てたりする、遺棄することは犯罪です。違反すると犯罪行為として罰せられます。愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。愛護動物を虐待・遺棄した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。問い合わせ先、県動物愛護センター。電話 0270-75-1718。 以上で特集を終わります。準特集、新型コロナウイルス感染症の予防対策拡大防止にご協力ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐためには、一人一人の感染予防がとても大切です。3月は送別会やお花見、卒業行事など、季節の行事が増えてきます。感染拡大を防ぐため、マスクの着用、3密の回避、手洗い、消毒などの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。一人一人の行動が大切な人の命、暮らしを守ることにつながります。新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ。新型コロナウイルスのワクチンは、医療従事者から順番に接種を行います。現在、市町村では高齢者などの接種の準備を進めています。対象者には、住所地の市町村から事前に接種券、クーポン券が送付されます。なお、接種は強制ではありません。接種順位について、1、医療従事者、2、65歳以上の高齢者、3、持病のある人、高齢者施設などの職員、4、上記以外の16歳以上の人。接種は無料で受けられます。問い合わせ先、ワクチン接種の日程や予約方法、住所地の市役所・町村役場、ワクチンの副反応など、群馬コロナワクチンダイヤル、電話 0570-783-910。 感染予防のポイント、県内で実際に発生した事例を参考に予防対策のポイントをまとめました。基本的な感染予防を徹底するとともに、家庭内にウイルスを持ち込まないために職場でも実践をお願いします。特に会食での感染事例が増えていますので、会食が伴う行事に参加される場合には、飲食するときだけマスクを外すなど、 各自で基本的な感染防止策を徹底してください。基本的な感染予防の継続、石鹸で手洗い、頻繁に丁寧に、外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前、トイレ後などこまめに洗う。正しくマスクを着用する。鼻と口を確実に覆い、隙間がないようにする。3密を回避する。換気が悪い空間に集まって、互いに手が届く距離で会話や発声、運動することなどを避ける。職場でのポイント。出勤時の注意。熱がなくても喉の痛み、咳、だるさ、頭痛などの症状があれば出勤しない、させない。食事、休憩、喫煙時の注意。食事の時は間隔を空ける、時間をずらす。更衣室、休憩室に入る人数を制限する。マスクを外す時、食事、歯磨き、化粧直し、喫煙などは会話しない。消毒の工夫。不特定多数の人が触れる部分を定期的に消毒する。ドアノブ、手すり、エレベーターのボタン、各種スイッチなど。トイレ、床を含むを定期的に消毒する。1日1回以上消毒する。換気の工夫。寒さを防ぎつつ、こまめな換気を行う。2方向の窓を開けるなど、空気の流れを作る。機械換気の場合、空気換気用の基準及び必要換気量が確保できているか確認する。症状があった場合の相談・受診の流れ。1、かかりつけ医に電話で相談。かかりつけ医がいない、または相談先がわからない人は、県受診相談コールセンター、または保健所に電話してください。県受診相談コールセンター、24時間対応、電話 0570-082-820、前橋市高崎市に在住の人は保健所へ相談。外国語専用、24 hours サポート、電話027-212-0010、前橋市保健所、電話027-220-1151、午前8時30分から午後9時、高崎市保健所、電話027-381-6112、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、上記以外の時間、県受診相談コールセンターに相談ください。2、相談先の医療機関で診療・検査ができる場合はそのまま受診。相談先の医療機関で診療・検査が難しい場合は、診療・検査ができる医療機関などを紹介します。注意事項。必ず電話をしてから医療機関を受診してください。受診の際は必ずマスクを着用してください。検査結果が判明するまでは外出を控えてください。問い合わせ先、県受診相談コールセンター、電話0570-082-820。ここに示す情報は2月24日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。以上で準特集を終わります。山本一太の知事コラム。楽天との官民共同の本格始動。群馬県と楽天株式会社は、官民共創による地方創生など6項目にわたる包括連携協定を締結しました。 世界を代表するイノベーションカンパニーとの協定締結は、20年後の目指す姿を描いた新群馬県総合計画のビジョンにある新しい魅力や価値を生み出すための大きな原動力となると考えています。世界30の国や地域で事業を展開している同社のノウハウを生かし、前例のないダイナミックな取り組みの実現のため、プロジェクトチームを立ち上げて具体化を進めていきたいと思っています。市町村と連携し、新しい時代の変化に対応するニューノーマルを先導するような先進モデルとなるよう取り組んでまいります。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見、ご感想を紹介します。2月号の特集を読んで、インターネット上のルールについて考え直すとともに、膨大な情報の中から正しいものを精査する能力が必要だと思いました。子どものネット利用、特に SNS の利用に関して今後心配です。親子でしっかり確認しなければならないと実感しました。富岡市33歳。群馬ゆったり体操を YouTube チャンネル鶴の巣で見ました。コロナ禍で運動不足になりがちですが、こういう無理のない運動を日々行っていくことは良いことだと思いました。これからも鶴の巣で群馬の良いところや群馬に行ってみたいと思ってもらえる情報を世界に発信してほしいです。高山村51歳。掲載された人には群馬ちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。インフォメーションお知らせ。2月24日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更・中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県有施設への入場やイベントの参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくはホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。ファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、電話 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬一番、群馬テレビ毎週金曜日、午後7時30分、再放送、日曜日午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん、宣伝部員のタイムマシーン3号とリポーターが県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。3月12日、企画群馬の伝統工芸品。3月19日、総集編最終回。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2167。 群馬交響楽団定期演奏会情報。日程、会場、3月20日土曜日、開演時刻午後6時45分、5時45分会場、高崎芸術劇場。3月21日日曜、開演時刻午後3時、2時会場、ビキニ気流文化会館。内容、指揮大井武史、曲目マーラー、交響曲第6番異端調悲劇的ほか。問い合わせ先、 群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。 3月は自殺対策強化月間です。県では自殺対策として群馬のプロスポーツ団体の選手が出演するメッセージ動画を配信したり、電話相談窓口を設けたりしています。うまく話せなくても大丈夫です。誰かに話をすることで辛い気持ちが軽くなることがあります。辛い時や苦しい時は助けを求めてください。相談窓口、日程・時間、月曜から金曜日、祝日を除く午前9時から午後10時。費用無料。通話料とナビダイヤル利用料は相談者の負担になります。その他、詳しくはホームページをご覧ください。相談専用電話番号 0570-064-064守ろうよ556心 0570-064-556 問い合わせ先、県心の健康センター、電話 027-263-1166。 家庭で余った食品をフードバンクに寄付しませんか？フードバンク活動とは、企業や個人から寄付された食品を必要とする人へ提供する社会福祉活動です。新型コロナウイルス感染症の影響によって、支援を必要とする人が増えています。家庭で余った食品の寄付に協力をお願いします。寄付食品の例、米、餅、菓子類、レトルト食品、そうめん、パスタなどの乾物や、砂糖、塩などの調味料。賞味期限が2ヶ月以上残っており、常温保存可能で未開封のもの。寄付の方法、ホームページ記載のフードバンクに電話の上持参してください。フードバンクは、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市に8カ所あります。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁気候変動対策課、電話 027-897-2751。 新生活に伴うトラブルに気をつけましょう。進学、進級、就職。春は進学や進級、就職により、新たな生活や仕事のため転居する機会が増える時期です。トラブルに遭わないよう気をつけましょう。子供のいる保護者へ、非行や犯罪に巻き込まれないように。春は生活環境の変化に伴い、子供の夜遊びや喫煙、万引きなどの非行のほか、インターネットを利用した性的犯罪被害に遭う危険性が高まります。この時期は特に家族でコミュニケーションを図り、生活リズムや服装、態度などの変化を見逃さないようにしましょう。また、スマートフォンや携帯ゲーム機などはフィルタリングを設定しましょう。不安なことや困ったことは専門の相談員に相談してください。日程・時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。予約が必要です。予約相談先、少年サポートセンター、前橋市西片貝町、電話 027-221-1616、問い合わせ先、県警察本部子ども女性安全対策課、電話027-243-0110、内線3063。引っ越しをする人へ、入退去は慎重に。賃貸住宅の入退去時は、家主と一緒に部屋の現状を確認し、メモや写真など証拠となる記録を残しましょう。 入居時は部屋に傷や汚れがないか確認し、写真に撮って残しましょう。退去時に修繕費用を請求された場合は、内容をよく確認し、納得できない点は家主に十分な説明を求めましょう。問い合わせ相談先、消費者ホットライン、電話、局番なし188。一人暮らしを始める人へ、防犯対策をしましょう。ゴミ出しや近所での買い物などの短い時間も確実に施錠しましょう。来客時はドアスコープで必ず相手を確認し、見知らぬ人にはドアチェーンをかけたままドア越しで対応しましょう。在宅中も玄関やすべての窓を施錠しましょう。洗濯物は外から見えないように干しましょう。問い合わせ相談先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356。 自動車税種別割は4月1日現在の車検証上の所有者に課税されます。自動車の売却や廃車、住所・氏名の変更などがあった場合は、3月31日水曜までに運輸支局で車検証の変更手続きをしてください。手続きをしないと使用していない自動車に税金が課税されるなど、トラブルの原因となります。車検証の住所変更が間に合わない場合は、一時的に納税通知書の送付先を変更できます。電子申請受付システムから手続きできます。電子申請受付システム https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/。問い合わせ先、自動車税種別割について、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、県行政県税事務所、登録について、関東運輸局、群馬運輸支局、電話 050-5540-2021、確定申告は4月15日までです。所得税の確定申告の申告期限が4月15日木曜まで延長されました。問い合わせ先、県内の税務所、県庁税務課、電話 027-226-2196。マイナンバー制度に便乗した詐欺に気をつけましょう。行政機関の職員を名乗る不審な電話や訪問に十分注意してください。口座番号を教えてほしい、マイナンバーを貸してほしい、などと言って個人情報を盗み出したり、金銭を要求したりする手口が横行しています。不審な電話があった場合にはすぐに切るようにし、訪問があっても応じないようにしましょう。不安な場合は相談してください。相談先、消費者ホットライン、電話、局番なし、188。県消費生活センター、電話 027-223-3001。問い合わせ先、県庁業務プロセス改革課、電話027-226-2339。正門広域幹線道路の安中工区が開通します。正門広域幹線道路の安中市下秋間から安中市安中国道18号までの約 1.9km が3月25日木曜午後3時に開通します。正門広域幹線道路は、前橋市、高崎市、安中市、及び富岡市を結ぶ広域的な交通を担う 全長約 27.8km の幹線道路です。問い合わせ先、県庁道路整備課、電話 027-226-3578、県安中土木事務所、電話 027-382-1350。国民健康保険の加入・脱退は速やかに。会社を退職し、国民健康保険に加入する際、加入の届け出が遅れると、遡って保険税を支払ったり、医療費が全額自己負担となったりする場合があります。また、新たに職場の健康保険に加入する際には、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。脱退の届け出が遅れたまま医療機関を受診した場合、国民健康保険分の医療費を返還する必要が発生したり、保険税を二重に請求されてしまったりします。加入・脱退は、住所地の市役所・町村役場の窓口で速やかに手続きをしましょう。その他、国民健康保険税の納付は口座振替をご利用ください。国民健康保険の加入者は、年に一度の特定健診を積極的に受けましょう。問い合わせ先、住所地の市役所町村役場国民健康保険担当課、県庁国保援護課、電話 027-226-2675。 新生活に群馬の鉄道をご利用ください。県内には JR 線、東武線のほか、上毛電気鉄道、上信電鉄、渡良瀬渓谷鉄道が運行しています。鉄道による通勤通学は、渋滞の心配がなく、歩く距離が増えるため健康的です。また、車両消毒や車内換気、混雑状況の公開など、新型コロナウイルス感染症の対策を徹底しています。4月からの通勤通学に安全安心な群馬の鉄道をぜひご利用ください。県立図書館の休館。県立図書館は春季特別整理のため次の通り休館します。日程3月9日火曜から12日金曜、3月8日月曜は休館日。問い合わせ先、県立図書館、電話 027-231-3008。 渡良瀬遊水地ヨシ焼きの実施・見学自粛のお願い。渡良瀬遊水地のヨシ焼きを次の通り実施します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため見学の自粛をお願いします。日程・時間、3月13日土曜午前8時30分から。場所、渡良瀬遊水地全域、大良郡板倉町ほか。その他、風向きや気流により灰や煙が広範囲に飛散する場合があります。周辺地域の人は洗濯物を室内干しにするなど協力をお願いします。悪天候により実施できない場合は、14日または21日に順延します。問い合わせ先、自動音声案内、電話 0282-62-0915、県庁自然環境課、電話 027-226-2872、県警察官 A 等採用試験。第一次試験日、5月9日日曜。第一次試験合格発表日、5月21日金曜。第二次試験日、6月上旬。第二次試験合格発表日、6月18日金曜。第三次試験日、7月上旬。第3次試験合格発表日、8月13日金曜。 受験資格採用予定人員、受験案内を参照してください。受付申込期間、3月15日月曜から4月1日木曜。郵送は4月2日金曜まで、消印有効。出願方法、電子申請受付システム。https://kantan.jp/pref-gunma-u/。 所定の出願用紙からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所。県庁県民センター、県内警察署、交番、駐在所、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県人事委員会事務局、その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話027-226-2745。東京2020オリンピック聖火リレー。県内15市町村で実施します。ルート沿道や周辺道路では交通規制を実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。日時、3月30日火曜、31日水曜。午前8時30分ごろから午後8時ごろ。沿道観覧をする人へのお願い。必ずマスクを着用し、大声を出しての観覧は控え、人と人との距離を確保した上で観覧してください。体調が悪い場合や、熱が 37.5 度以上ある場合は、観覧を控えてください。NHK の特設サイト、ホームページ参照で中継します。その他、3月29日月曜及び30日火曜は、終日前橋公園の駐車場が使用できません。詳しくは県実行委員会オフィシャルサイト、ホームページ参照をご覧ください。問い合わせ先、東京2020オリンピック聖火リレー群馬県実行委員会事務局、県庁スポーツ振興課内、電話 027-226-2081。 交通規制にご協力をお願いします。交通規制開始時刻15分前から迂回にご協力ください。日程、通過順、交通規制時間予定、出発予定地から到着予定地、交通規制区間の順にお伝えします。3月30日火曜、1、館林市、午前8時15分から午前9時25分、つつじが丘公園から館林駅前、2、大泉町、午前10時8分から午前11時19分、大泉町役場からパナソニック北中央門前、3、大田市、午前11時32分から午後0時42分、大田市民会館から大田市陸上競技場、4、上野村、午後1時15分から午後2時2分、ヴィラせせらぎから上野小学校。5、桐生市、午後2時20分から午後3時32分、桐生市市民文化会館から群馬大学理工学部。6、伊勢崎市、午後4時35分から午後5時39分、伊勢崎駅南ロータリーから 新伊勢崎駅。7、前橋市。午後6時22分から午後7時55分。群馬県庁前から前橋公園。3月31日水曜。1、渋川市。午前8時2分から午前9時5分。伊香保温泉石段街から食の駅群馬。2、草津町。午前8時30分から午前9時30分。湯畑湯治広場から草津町健康増進センター前。3、沼田市。午前10時20分から午前11時28分、沼田公園鐘楼前から沼田市民体育館。4、川場村。午前11時45分から午後0時38分、川場村体育館から田園プラザ第4駐車場。5、長野原町。午後2時25分から午後3時22分、河原湯温泉湯かけ広場から河原畑住民センター。6、藤岡市。午後2時58分から午後3時56分、藤岡歴史館から七越山古墳前。7、富岡市。午後4時28分から午後5時34分、富岡製糸場から富岡市役所。8、高崎市。午後6時28分から午後7時55分、高崎市役所から G メッセ群馬。以上のインフォメーションコーナーのファックスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。ホームページは、群馬広報ホームページ版 http://www.permae.jp/cate_list/ct/00001205.html をご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー版の発行について、視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和3年3月号を終わります。